何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ラジオ東西見聞録は、中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念構築協会の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、
真野明秀です。
アシスタントの吉村香織です。花屋です。
花屋です。
はい、
ということでお花屋さんの今日はスペシャルでございますね。
はい、はい、
お花で、暮らしを変えよう、
はい、
暮らしを花で変えようということで、はい、お花屋さん、福岡のお花屋さん大集合でございます。そして、もちろんですね、お花屋さんといえどもですね、そもそも作ってる方がいらっしゃらないと、うん、成り立ちませんので、今日は、はい、佐賀県多良町の飛鳥園さん、実はですね、前回、宇宙人の話題で大盛り上がりになりましたが山口一成さんのお父さんとお姉さんが来られてまして、今月は多良町に占領されてます。
多良町マンス、
多良町マンスですね。はい、ということでですね、今日は、お花屋さんもよし言うて、
はい、と、あとお二方、
お二方ということですね。はい、なんかさ、お花屋さん集結するとさ、
はい、
静かな感じね、
おしとやかな感じでしょ。はい、私を筆頭に
あなたのキャラを考えたらさ、みんなさ、お笑い系かと思ったらそうでもないんだね。
なんか特別かもしれないですね。
だってさ、笑いとかさ、ね、ネタしか考えてないでしょ基本。
うん、そっちのネタしか考えてない。
フェイスブックで全部笑いだよね。あなたの
ほぼ、
はい、ね、はい、うん、まあ、そういうことで、お笑い担当の花屋さんと、はい、何担当だっけ、何担当だっけ、
もういいんですか、ご紹介。
いやいや、軽くさ、
軽く、
ジャブ、ジャブ。
何担当にする、食べ物、あ、そうね、食べ物担当、はい、
違うぞ。で、西陣担当の
西陣担当、
はい、ということで、本当にいいのかな。福岡代表花屋さんたち集結しておりますので、今日はですね、生産者の飛鳥園さんと想定を超えたクロストーク、後半ですけどね、ご期待いただければと思います。本日もよろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
いや、オープニングからですね、バタバタでして、
はい、
私も仕事本業の方のバタバタ感がありましたが、なんとですね、オープニングの瞬間に、FM 狛江立ち上げメンバーがですね、なんと福岡に来てくれておりまして、まあ、ご紹介できない方なんでご紹介しませんが、
そこまで言っといて、
はいはい、ちょっとね、内部事情がありますので、
はいはい、
そんな方もですね、乱入してくれております。で、まずはですね、いつものリーダーズトークでございます。飛鳥園さん、ちょっとご紹介をお願いします。
は
い、
ですね、たくさんですね、お花で受賞を賞をお持ちなんですけれども、まず2016年ジャパンフラワーセレクションライフデザイン特別賞、それからブリーディング特別賞、それから2017年はジャパンデザイン特別賞、カラークリエイト特別賞、それから2017年2年連続でアイフェックスの、切り花部門の優秀賞を受賞されております。今日は佐賀県の多良町から飛鳥園の、代表取締役社長でいらっしゃいます山口秀幸さんと、向井飛鳥さん、お越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。出荷量事実上日本一ですね。
系統ですね、
系統日本一で、各賞総なめということで、 こんな撮ってるところもまたないでしょ。
系統を作られてる生産者が結構少ないんでですね、
はいはいはい、まあ、ニッチゾーンの中で、もうシェアを取って、そして賞も取りまくったということで、まあ、これは実質ですね、質量ともに日本一の系統農家さんということですね。
はい、
はい、今日はわざわざ、展示にまでお越しいただきました。ありがとうございます。まあ、このですね、系統というのも馴染みのない方も多いと思うんですけど、見たらあああれねという感じなんですね。そもそも系統ってね、僕ら子供の頃からお袋が系統系統ってよく言ったんだけども、漢字に書いたらどう書くか知ってます？
鳥の頭ですね。
ですね、
はい、
鶏のこうね、
トサカの ね
ビラビラのとこあるじゃないですか、うんうんうん、あのイメージですよね。でもほとんどの人がもうわからないんで、なんとなく覚えちゃってる。またはですね、系統自体も僕赤い色のイメージが強かったんですけど、うん、赤だけじゃないんですね、うん、なんと今ヨッシーが手に持ってますけど、
はいはいはい、
身ごもった子供のように持ってますが、かなり昔に、
そうですね、かなり昔に、ね、はい、もうなんかワインレッドとかね、うん、グリーン、ちょっと黄色、オレンジ、ピンク、色がたくさんあるんですよ、うんうんうん、でまたね、季節によって色変えてすると結構幅広くアレンジはできるなって私は感じてますね。
なるほどね、うん、はい、まあ、そんなことでですね、飛鳥園さんが作っております今日は系統をお持ちいただいて、うん、山口社長、そして娘さんですね、
はい、
向井さんにいろいろお話を聞いてみたいと思いますが、そもそもですね、この系統ってこういう色になったの、これ最近なんですか？昔はずっと赤だったような気がするんですけど。
そうですね、赤が本来原種みたいなんですよ、うん、それからいろんなグリーンとか黄色とかが出てですね、うん、まあ、そういう色合いはどんどん 幅広く広がっていますね、うん、だから虫とかカレコレが交配することによって、またどんどん色幅が決まってくるって感じです。
するともうこの色の種類で言ったら 何種類あるんですかね。
微妙な色の違いだと50品種ぐらい、うん、まあ、うちで育種しているのがですね、あります。
飛鳥園さんで50種類ってことは全世界的に言ったらもうちょっとあるんですか？
すごくあると思います、うんうん、はい、
まあ、それでもね、売れ筋とかもありますし、その系統自体はね、割と脇役の癖して目立ちたがりなお花というかそんなところありますよね。
そうですね、うん、やっぱり系統は脇役やったんですけど、うんうんうんうん、しかしこの色合いだともうある程度主役の横には、うん、鎮座できるかなというぐらいの色合いになったのかなと思うんですよ。
まあ、系統もですね、今や実は関東方面でかなり人気があって、で、いろんなですね、デザイナーさんも使っていらっしゃって、いろんな新しい、ね、デザインも発表されてますけども、なかなか九州ではそこまでまだ伸びてないというふうにお聞きしましたけど。
そうですね、やっぱり都会の方がですね、関東の方が意外と消費量は多いですね、うんうん、しかし福岡の方もだんだんと認知されてですね、
はいはい、
若い花屋さんが、うん、どんどん使ってもらうように、うん、だんだんとなってきました。
なるほどね、はい、まあ、トレンドがこう伝わってきたのかもしれませんね。
そうですね、
はい、で、まあ、そもそもですね、飛鳥園さんって、この系統農家さんと今言われてますけど、もともとは系統農家じゃなかったんですよね。
そうですね、ユリが、はい、まあ、はい、主体で作っていたんですけど、うんうんうん、まあ、もう本来ユリをずっと連作していたら、うんうん、そのユリがあまりできなくなったんですね、うんうんうんうん、だから違う輪作体系というか、うん、まあ、違う作物を作ることによって豊穣の改善を図ろうと思ってですね、うんうん、系統を始めたのが、系統を始めたらユリも良くなったという形ですね。
はあ、そうなんですか、はい、へえ、なんか普通に商売で考えたらね、ユリが取れなくなった、売れなくなったから別のものを出そう、ね、売ろうって思って走ったのが、それを作ることによってユリも良くなった。
そうですね、
へえ、これね、ちょっとびっくり、うん、で、とはいえ、そもそもですね、そもそものそもそもはそのユリでもなく、佐賀のいわゆる有名なみかんを作ってた時代もあるんですよね。
そうですね、まあ、私が就農した時は40年ぐらい前は、はいはいはい、みかんと米の農家だったんですね、
うん、
だいたいみかんが多良町 の、うん、はい、その基幹作物で、
はいはいはい、
みかんとカニとですね、お米、うんうん、もうそういうのはもうすぐ有名ですね、
うん、
はあ、
で、まあ、佐賀県のみかんといえばね、まあ、あの愛媛のみかんもそうですし大分のみかんもそうですし和歌山のみかんもそうですけど、まあ、大体トップ5とかじゃないですか、
はい、
下手すると佐賀県って言ったら僕みかんばっかかなと思ったんですけど、まあ、みかん農家さんもでもこう完全にその競合他社が多すぎてしんどいんじゃないですかね。
そうですね。しかし、まあ、本当にもうみかんがどんどんどんどん低迷してきてですね、まあ、今残っておられる生産者の方は本当に素晴らしいみかんを作る人だけが残っているということでですね、
なるほど
ね、美味しいみかんを作られていますね、うん、はい。
まあ、都会はたくさんありますけどね、田舎は本物しか残らないっていう法則にそのまま当てはまってますよね。
そうですね。
まあ、そんな中でですね、まあ、チャレンジをどんどん続けていってユリにこう、ね、シフトした、ユリがちょっとこう下火になったんで、系統にチャレンジしたっていうことなんですけど、これそもそも系統との出会いってどんなところだったんですか。
そうですね、私がもうユリでそのオランダの方に視察研修に行った時にですね、うんうんうん、オランダ人が系統を作ってたんですよね、うんうん、それで、あ、系統も、うん、採算が合うのかっていう形でですね、羽毛系統っていう槍タイプのものを作ったのがきっかけと、それからこういうこのボンベタイプっていうのはロンドンでチェルシー賞、うんうん、花博があったんですけど、そこで色合いとかカレコレを見て、まあ、斬新な色だなと思ってですね、それもこのタイプボンベタイプはそのがきっかけですね。
こうボンベタイプってのはこれボンベってあの都市の名前なんですか。
そうですね、もうインドに今、はい、ムンバイってあるんですけど、うんうん、そこはもともとボンベやったんですよね、うんうん、そこケララ州っていうところで、うんうん、夏やっぱり40度45度になるような暑いところの自生している、うんうん、皮膚科というのがボンベタイプ、うんうん、アマランサスとかからこれ、うんうん、そういうものですね。
ということはそもそも系統というのはこの暑いところでこう自生する植物なんですね、
はい、ですね、はい、だから暑いところで自生するということは暑さに強い、うんうん、だから日本の気候の暑い時にですね、うん、やっぱり系統は長くその楽しめる、長く持てるんですよね。
なるほどね。ということはこれからがピークということですか。
そうですね。
いよいよなんか出荷も始まったというふうにお聞きしましたけれど、
もう5月、はい、母の日、うんうん、からですねどんどん出荷をしております、うん、はい、まあ、日本では唯一うちだけですね、うんうん、系統出荷しているのはですね。
でそれが、まあ、これから夏本番ですよ、
はい、
今ねちょうどもう暑かったり寒かったりがちょうどね僕も体調壊したりとかしてましたけども、これからいよいよ夏の本番6月そして7月8月とますますこうね厳しくなってきますけど、いつ頃までこの系統はお花として期間が持つんですか。
私アスカエンとしてはもう5月から1匹から11月いっぱいまで長期にわたって出荷しております、はい、
へえ、結構夏とはいえ結構長いですね。
しかし花屋さんはですね、うんうん、9月10月が、やっぱりもうすぐ系統を使いたいっていう、うん、気持ちが高いようですね。
なるほどね、はい、お花屋さんのプロのヨッシーですけど、はいはい、系統って今どうですか、使ってました。
あ、結構使ってますよ。
あ、本当に、うん、どういう、まあ、どんな時に使おうかなっていうふうになるんですかね、お花屋さん的には。
どんな時、
うん、まあ、あなたもねロジックで説明するの難しいかもしれませんけどビビッときた時でしょ。
ビビッと、そう、ビビッとくる時ビビッとくる時、いや結構ね、うん、ビビッとくるんですよ、うん、色とか、
うんうん、
ね、このピンクの中に黄色い縁じゃないけど、うん、ラインが入ったりとか、はい
は
い、
うんうんうん、
市場行ってこう自分が仕入れてる花があるでしょ、で、あ、これ合うかもっていうのでこうビビッと来て仕入れたりとか、
うんうん、一見ね、だからこう系統っていわゆる鶏のね、うん、トサカみたいなこと言われてますけど、うんうん、パッと見こうもっとこうトサカってこうもっとばらつくじゃない、
うん、
でこれ安定してさ高さもこう同じようなところにあって、うん、でこう複雑な形状なんでサンゴ礁みたいなね、そんなイメージがね、
そうそう、うんうん、
でこれお花の中のサンゴって言われているんですよね、
はい、地上、地上のサンゴ、
地上のサンゴ、そうですね、地上のサンゴという形で、うん、はい、売り出しております、
うん、サンゴ礁のねあの形もそっくりなんですよ、
うん、そうですね、うん、
ちなみにこれ白い系統とかもあるんですか。
はい、今出っかけてるんですよ、まだ、純白じゃないんですよね、しかしなかなか、うん、 難しいと思いますけど、まあ、白っぽいぐらいまでは来ています、う
ん
う
ん、とこの黄色 の、 系統だったらなんか本当サンゴ礁っぽいじゃないですか。白までいったら本当にサンゴ礁を見間違えるぐらいですよね。やっぱりそれ例えば品種改良とかをしていったときに相当難しいんですよね。それは
そうですね。 しかしやっぱり思わないとそれは出ないっていうかですね、うんうん、もう常にこう、あ、こういうのが出ないかな出ないかなと思いながらずっと育種してるとですね、うんうんうん、ひょっとして出るんですよね。だからなんかこう思わないと出ない思いを伝えるっていうような形でですね、ちょっとそういう思いで、うん、あの育種頑張っています、う
ん、今日はですねずらっと長嶋茂雄が揃ってますんでビビッとかババッとだっていう感じで伝えていきたいと思いますけど、伝わらないかなそれじゃあ、まあ、そのぐらいですねインスピレーションとかね思いとかが大事なんで、これねあのやっぱりビジネスの世界もそうですよね。思わなければ始まらない、でゴールのイメージを脳内にこう描かないとそこが始まらないんだっていうね。例えばだから僕は香港で商売やりたいって成功したいって思わないと香港に行く準備にこう入らないね。あと同じでやっぱり白い系統を作りたい、こんなイメージってできないとさじ加減も変わりませんよね。まあそんな中でですね、この系統を、まあ、系統だけじゃないですね、もう社長が農業全般に打ち込むそのこだわりっていう部分によるとここだけは俺ね譲れないんだよねみたいなところいっぱいあると思うんですけど。
そうですね、やっぱりですね植物っていうのはですね、うん、やっぱり土が基本なんですよね、うん、
土が基本、
土作り、うん、それが今日我々植物は土をちゃんと作っておかないと、本来植物はそういう DNA 持っているんで巻いたら太るように大きくなるようになってるんですけど、うんうんうん、土が悪いとですね、やっぱ自分の持っている力を生かせないっていう、やっぱり我々はその人間は動物はやっぱり喉が渇いたら移動して水を飲むことができる、しかし植物はそこに一回根を張らしたら動けないんですね、だから動けないからその環境にすぐ適応するように体をなしてしまう、水が少なかったら水をコントロールするような姿になる、たくさんありすぎたら弱くなるとかですね、そういうものが本当に植物はもう自然の環境に適応しようとするっていう形でですね、そういう中でやっぱり土作り、本来の土作りをちゃんとやることで綺麗な植物本来の力を発揮できるような花が咲くっていうような、植物全般ですけど、私は本当に農家ができるのは土作りかなって思うんですよね、うん、
いやこれねすごい話ですよね。今までいろんな方出られてますけども、お魚を取ってる人からすると魚を追っかけていくわけじゃないですか。で畜産をやってる方からするとその囲ったところにこう豚牛をそこに入れて育てていく、でまた農業は農業でまた違った視点、動けないんだっていう、で土が大事だったからね、一番最初 の、 この番組のゲスト第1号のゲストもやっぱりお茶を作ってる方ですけど、同じようにやっぱ土が大事なんだって、まあ、種が大事なような気がするんですけど、やっぱりそこの環境ですよね。環境がないとその種も変わらないというか正しく成長しない、同じ種でも場所が違ったら全然違うってことですよね。
そうですね、はあ、
枯れたりもするだろうし色も変わったりするだろうし、はあ、へえ。じゃあそのね、どんな土が本当にいい土なのかっていうところなんですけど、
そうですね、やっぱり土の条件として基礎水素固素って3つのバランスがあるんですけど、固形物ですね、それから空気が入る、それから水が入るっていうような、そういうバランスを取れた土なんですけど、そこの中に有機物があって、そこに微生物がたくさんいるっていうことですね。微生物と植物の関係がやっぱり、まあ微生物はなかなか小さくて見えないんですけど、植物に常にこう働きかけているんですね、いい作用もきれいに発芽しなさいとかかれこれお手伝いしてもらっているんですよ。それが我々は見えない、だから微生物を大切しながら その植物を育てると全然病気もしないし順調に育っていくっていうような形でですね、土と微生物たっぷりと、それからやっぱり環境を、植物に合った環境を整えるっていう形でしょうかね。
昔ね、子供たちに向けて大根教室やったことあるんですよ。悪名高い JC という団体で、ね、やったんですけど もう何年も20年以上前ですかね、大根をこう植えてね、子供たちと一緒にこう一緒にやったんですけども、大根なかなか育たないんですよ。そこにメンバーの中に農家の方がいて、これ大根植えすぎだからってことで、大根と大根の間の大根を間引きするんですね。で間引きしていって、ここでちょっとほっといてってことで 2,3 週間ほっといたら、ちゃんとその細かった大根がこうちゃんと太くなるんですね、はい、そんなことは農家の方からすると当たり前じゃないですかで僕らからすると全然ええー、ですよ。でそれを考えたならば、会社の中も同じですよね。人がこうぎっしり入った職場の中で働いてもらってると、やっぱり気を使いつつあんまり成長しないけど、ちょっと隙間がちょうどいい感じで空いてると、自分で手足伸ばして仕事するようになるから仕事も覚えてちゃんと成長しますよね。あまり遠すぎてもまあダメですけれども、そういう意味で人間界と その植物の世界ってすごく似てるなと思うんですけど、
はい、私もそう思います、うんうん、もう一緒じゃないかなって思うんですよね、うんうん、だからやっぱり我々植物がいないと人間は生きていけないんですよね、うんうんうん、っていうのは植物は光合成活動して無機のものから有機のものを作り出すんですね、はい、それを我々が食して、うん、命をつないでいる、うん、だから植物がいないと、微生物とか植物がいないと我々は動物は生きていけないんです、うん、だから本当にやっぱり環境をこうきれいにこういつも次の世代に渡すためには、その環境を整えてずっと長年地球が長生きできるように、うん、人間がそこに住めるような環境をずっとやっぱり考えていかないと、うん、本当に我々しっぺ返しが人間に来る、うん、動物に来るっていう形になるんじゃないでしょうかね。
こう自然のサイクルの中の大切な役割ですよね、うん、で光合成しないと酸素も生まれてこないわけですから、そうですね、僕らが、ね、呼吸ができなくなるとか、もちろんその植物野菜そのものを食べるという行為も、うん、あるでしょうし、アラスカの鮭の熊が鮭を取るという話を聞いたことがあるんですけど、アラスカの山の中が枯れていったんですね。でいろいろ調べていったら、どうやら、熊を人間が撃って銃で撃ってきたからだということが分かったんです。熊が川の中に入って鮭を取るんですね。で鮭を取るときに右の方と左の方にこう鮭乗っけて帰ってくるんですけど、片方の鮭は子供を子熊たちと一緒に食べて、片方の鮭は捨てちゃうらしいんですよ。でずっと調べていったら、その鮭 の 魚肉エキスというかが、肥料になって森が豊かになってたと。それを人間様が熊が害虫だからということで撃ち殺していたんで、熊が鮭を森に運ぶ役割がなくなったんで、森が腐っていたという、まあ、有名なこれ話があるんですけど もう全部循環をしてますよね。それ阻害してるのは人間だっていうことなん
で、ね、
まさに植物は移動しようがないから、そうやって運んでもらうしかないんです、ね、
そうですよね、うん、いろんな運ぶ手段としてはですね、やっぱり鳥が食べて、うん、それでフンとして落として、うん、それから風に運ばれたりとかですね、いろんなその動けないからいろんな手段を使っている、うん、まあ自我自我じゃなかったけど、うん、まあ、動物の体について移動する種もあるし、うん、オーストラリアなんか、その焼け野原にならないと芽が出ないユーカリ系があるんです。要するにいくらこの木が大きくなったところにいくら芽を出しても、どうしてもそういうその木には勝てないから、どうしても後で枯れてしまう。しかし山火事があって、それから熱を加えられて、それから芽を出すと、そこ焼け野原になってるから自分が成長することができる。どう考えたのかなっていうぐらいの、そのこの小さな遺伝子の中でくり組み込まれているのかなって思いますね。
焼き畑農業なんかの、まあ、始まりなんでしょうかね、その辺が。
そうですね、
まあ、そんなですね、もうめちゃめちゃこだわりのマニアックな、ある意味マニアックな、 達人的なお父さんをお持ちの娘さんからするとサポート大変じゃないですか。
そうですね。畑以外のことにはもう全然無頓着なので、うん、
家族としては大変ですってことでお父さん言われてますけど。まあでもね、この達人の脇には家族ありというかね、サポーターありということで、やっぱりね、お父さんが活躍できるのもご家族のサポートなのかなという気がしますね。そうですね、はい、ということで、この後はですね、ちょっとお休みいただいて、福岡のお花屋さんたち、日本代表ならぬ福岡代表来てもらっておりますので、お話を伺いたいと思います。
You are listening to Community Radio 天神コミテです77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
後半戦ですね、
後半ではございません。
後半じゃないですね、
はい、プロジェクトボイス中盤戦でございます、
は
い、
中盤戦です。お花屋さん仲間は今日はお二人来てもらってますけれども、まずは、はい、あ、
慣れてますね、
はい、そうそう、まずはですね、西陣にあります花心さんから、店長の、浜辺美智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それから、株式会社フラワーサービス渡部の渡部陽子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マラソンランナーじゃないのね。
違います。
いや、なんでマラソンランナーなんで紹介されたのかなと思って、ちょっと不思議だったんですけど、マラソンは趣味。
いや、全然走れない。
走れないですね。はい、なんかお花かなんかの、アイコンにした方が
変えます。
変えます。無理やり言ってます。ということで渡部さんと。あまり寝てない浜辺さん、寝てますか？
ね、寝てます。
寝てますか、はい、今日大丈夫ですか？
今日は大丈夫です。はい、
まあ、お二人そしてヨッシーもね、はい、この春というかこの先週まではもう息地獄のような時間を過ごしてきたんじゃないか、はあはあ、大変お疲れ様でした。
本当もね、全国のお花屋さん母の日お疲れ様でした、
うんうん、なんで父の日盛り上がらないんだろう ね
父の日だやっぱお酒とか着るものとかそっちの方に、身の回りの方に ね
経済分散した方がいい
ですね。
そんな中でご活躍中のお花屋さんですけども、お店の紹介と私この辺得意よみたいなアピール、花心さんはどうですか？
そうですね、うちは住吉と西陣に店舗を構えてまして、まあ住吉は住吉の顔があって、西陣は西陣の顔がありますので、うん、まあ冠婚葬祭全部トータルでできるようにはしております、う
ん
う
ん、なるほど、
は
い、で、浜辺さんの私のちょっとね得意なのはここよみたいな私の強みここよみたいな
私の強みですか、はい、そうですね、
ここ得意なんだけどみたいな。
そうですね、強み、うーん、割とちっちゃいブーケが作ることが多いので、それを結構もう数をこなしてきたので、うんうんうん、パッと作ってお渡しできるようにはなったかなと思ってます。
私と同じく控えめの、可憐なブーケを作りますって感じですかね。そんなことないか。はい、じゃあ慣れてます渡部さん
は。ないですけど。
ご紹介を。
あ、はい、福岡市東区の福岡花市場の近くにあるんですけど、でお店というか、まあ作業場がありまして、うん、そこで仕事をしてます。フラワーサービス渡部と申します。お花というかパック花が主なんで、スーパーさんとかに作ったパックの花を卸している感じなんですけど、
一番こう多分一番こう一般的に手に取りやすい状態のお花を出してあるんだと思います。うん、スーパーの、スーパーの中、
レジ回りとかにこう
あるやつ、そうです、うん、
はい、の組み合わせて何種類かお花が組み合わせて入ったようなの、うん、
でベリスマでした。
ベリスマンですか？お笑い、
お笑い系のお花ですけど。
はい、一応仕事はしておりますよ。
酔っ払いだけど。
ね、うちは一応店舗というか作業場というかそんな中途半端な感じでありますけど。うんうん、お店に定期的に行って行け込みとか、うんうん、あと、 うちはですねできるだけこう前もって前注文をいただいてるんですね。でそれでまあ、その方にその方がこういう形で送りたいというお花のイメージをですねちょっとこう持って市場に行って仕入れてっていうような感じでちょっとこう仕入れと注文っていうのが逆パターン、なんか一般的なお花屋さんとは逆パターンみたいになってますけれども、まあ、そういう形でさせてもらってます。はい、
お花屋さんってね、もうちょっと詳しいんですよ、クライアントにお花屋さん結構あったんで、お付き合いさせてもらいましたけど、お花屋さんってね、お花屋さんになるまでが夢の人が多いですね。お花屋さんになりたいってね、女子はだいたい将来、何になりたいですかって、はい、お花屋さんになりたいですって言うけど、入った後にうわこんなはずじゃなかったみたいなことってよくあるじゃないですか。まあ、大変な商売ですよね、そもそもね。朝一ね、市場に行ってで帰ってきて準備して段取りしてもうぐっちゃぐちゃの中から作りながら客は来るわみたいなね、飯は食えないわ、オーナーからはやんや言われるわ、夜中までまた残業はあるわみたいなね、そんなんか本当大変だなって。だから僕はお花屋さんのくらいだとお花屋さんたち のなんかこう、ね、メンタルケアみたいなのが多かったりしたんですけどまあそれにしても、ね、やっぱ好きなことを商売にしてるっていうことなので、まあ、その辺のね、私はそのこういう花屋になりたいみたいなところってこう今持ってますかね。後々こんな花屋になりたいんだ私はみたいな。
そうですね、うちのお店はですね、オーナーがいるんですけれども、もう完全に任せていただいている状態なので、本当に好きなようにやらせてもらっているので、
はいはい、
まあ、私一人ではやってないのでスタッフと、まあ、こんな風にしていきたいねっていうのをもうちょっとこれからですね、変えていこうかなとは思ってます。
ちゃんとこう仲間とすり合わせをしながら店作りをねやっていくってね。
そうですね、一人ではやっぱり難しいところがたくさんあるので、
なるほど、もうマネジメントの領域に入ってますねはい、
あ、はい、パックバナなので、なんかあんまりお花を作ったりっていうことがなくて、それがすごいなんか、なんかもうちょっとこう上手くなりたいなと思って、ちょっとなかなか機会はないんですけど今自分で勉強で、勉強会とか行って、ちょっと上達できるようにやってます。
はい、まあとはいえですね、ご活躍中でございます。今日はですね、生産者の方のお話を聞きながら、おお、なるほどそういうことかみたいなね、気づきもたくさんあるんじゃないかと思うんですけど、この後はですね、また入り乱れて皆さんとこうクロストークをしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。
You are listening to Community Radio 天神コミテ。77.7
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい、それでは後半戦でございます。ここは後半戦だからね。
はい、はい、ここから後半戦、
ここからですね。はい、はい、いよいよですね、生産者さんとお花屋さんのクロストークということで、いろいろですねこう意見交換をしていきたいなと思いますけれども、まあ、そもそもですね、まあ、お花を作ってるという側があります。そしてそのお花を市場に出すんですかね、
はい、
市場に出します。で市場に出した時に、お花屋さんたちが、市場に行ってお花を購入します。でその購入したお花をいろいろと、まあ、加工をするというかデザインをしたりして、でそこにお客さんたちが、来てもらって、お客さんに買ってもらう、またお客さんから注文をもらって、こんなのがいいのかなというイメージをしながら、仕入れてもらってデザインをしてお渡しすると、まあ、そんな、中でお花屋さんの立ち位置ってお客さんと生産者さんの中間っていう感じなんですか。
そうですね、
今までですね、生産者さんに対してどう、あまり接触なかったと思うんですけど、生産者さんにどういう思いがこれまでありました。
ですね、いや、ただただ感謝、私は感謝というか、お花を作っていただかないと私たちもお客さんに提供はできないし、でまた何ですかね、お花屋さんが休みがないとはいえですよ、生産者さんはもっとなんか子供を育てるのと同じように花と、ね、 あの一緒にいないといけないというか、夜もないかもしれないし、なんか確か夏の暑い時は確か夜中の作業とかされてたりとかするんですかね。花によって違うんですか。
そうですね、うん、あの夕方、夜中というか10時ぐらいにですね、今はあの冷暖というか冷房をかける時があるんですね、はいはい、夏場にですね、うんうん、そういうその明け席とかあれこれはします。
あ、
はい、
そうですね。だからその例えばそういうのももちろんあるし、うわちょっと台風が来よっちゃないっていう心配とかもすごい大きいと思うんですよね。
それはですね、はい、大変です、
うん、だからそういうことを考えると、あもうやっぱり生産者さんがあってから私たちは仕事をさせてもらえるっていうようには感じてます、うん。
台風が来ますとか言ったら毎回ヒヤヒヤでしょ、う
ん、そうですね、もう台風が一番ヒヤヒヤです ね、うん、ですね。それから雪を、
うんうん、
雪ですよね、うん、
あ佐賀の多良町あたりは雪降りますか。
はい、たまに大雪が降るんですよね。だから若い時にですね、夜中にあの雪下ろしをしたことがあるんですよね、
うん、あ雪をしなきゃならないぐらい、
はい、ひどかった。それでもやっぱり少しハウスが傾いたですけど、
うんうんうん、は
い、雪の重みですね、
重みでですね、はい、
この番組でもね中継というか、あのボランティアの方に中継をお願いしましたけども、山梨県のね、あれは大雪だったかな、もうビニールハウスがもう全滅した時がありましたけどね、はい、まあ、あれは山梨県だったかなっていうのがありましたけども、佐賀県でもありうるんですね。
ありうる
ね、
はい、
で夏も冬も。じゃ あ、 あのゆっくりと出てる時間はいつなんですか。
まあ普通の時は全然あのそういう災害がない時はですね、十分ゆっくり寝れます、うん、はい、
はい、寝てます。
はい、寝てます。
寝すぎてませんか。
いや寝すぎてることはないと思いますけど普通に、はい、
お花屋さんとこう直接関わりがないじゃないですか。あの今やっぱシステム上ね、市場に下ろすっていうところからこの市場に買いに来てもらうと、そういう意味ではお花屋さんにこうなんかこうねメッセージを伝えるとしたら、どんなことが伝えたいのかなっていう。
あ、そうですね、あのやっぱりちょっと前にね、あのお花屋さんで水揚げをちょっとお話しさせてもらったんですけど、うんうん、どうして水切りをするんですかとか、うんうん、どうしてあの湯揚げするんですかっていう形なんでですね、やっぱり水切りするのはやっぱりあの植物はすぐあの再生する能力があるんで、水の中につけて空気と触れるのをなるべく短くして水の中で切って、うんうん、直接水と植物体と導管をつなげて水をあげやす、うんうん、ですから湯あげとか、うん、あの根元を叩くとかの作業はやっぱり再生する植物の再生を妨げる、うんうん、して水をあげるっていうような作業だと思うんですけど、そういうのがですねやっぱりあの皆さんこうあのなぜ、うん、しなければならないのかというその理屈がですね、何気なくこうあしているっていう感じで、やっぱり植物もやっぱり再生する力、やっぱり私たち手をけがあの刃物で切ると血が出ますよね、うん、はい、あの空気に触れると血が固まりますけど、うん、それを常にあの水の中に入れると、うん、こうなかなか固まらないでですね、うん、ちょっと出血してしまうという感じですね。
ですって自殺する人よくやってますね。
そうですね
自殺のシステムですね。
あそうだそうだ、凝固させなきゃ、ね、止まらないもんね、
う
ん、
そうですね、
はいはいはい、
だからやっぱり植物の力っていえば切ってもですね、うんうん、だから切り花にしてやっぱりあの根から我々が切り花として話すときは根っこがないからですね、うん、あと上にあのいろんなその養分を貯めたエネルギーで、うん、あとは咲かせるんですよね、うん、やっぱり葉っぱとか茎とかにいろんなものをエネルギーをたくさん貯めた時点で、うん、あとは水だけでこう、うん、ユリなんかこう咲かせる、
はい、そうですよね、
ああいう大きなユリがですね咲くのにはものすごいエネルギーがいるんですね、うん、そのエネルギーはやっぱり栽培管理の中で培った、うん、あの溜め込んだそのエネルギーを使っているんですよね、はい、だから下あの葉っぱがこう黄色くなるというのは、はいはいはい、どんどんどんどんその葉っぱに溜め込んだエネルギーを、
はい、そっちを使っ
花の方に
行ってるんですね、
咲かせるために使っている。
なるほど、
だからこう、うん、
なるほど、分かった、
全然わかんないんだけど、
花すごく綺麗に咲いてるんですけど、葉っぱは黄色くなってね、あるよね、そうなんでやろうっていつも思ってます。それか、
すごいすごい、なんかある業界においてはすごいなんか時間になってるんだけど、
ちょっと今ちょっと
目から鱗、
そう
あ、なるほど、
キャーみたいな感じ
で、ちょっとじゃあこっち、はい、ちょっとあの質問をした方が早いんじゃないかっていうね、生産者さんにこれちょっと私あの悩んでますというか質問があるんですけどみたいな、生産者になんかメッセージを、
なんかその、なんですかね、市場でお花がその出荷されてるのを見るしかないので、なかなかそのさっきあのアスカエンさんにあの動画を見せていただいたんですけど、ああいう状態っていうのは見る機会がなくって、なんかちょっと見てみたいなっていうのがあります。
生産現場
とかを、
ハウス見学とかね、
は
い、ぜひぜひ、
5月27日にですね、マイトルキッチン集合で今度日曜日空いてますかね、
空いてますかね、
じゃあ参加ってことで早くもですね、じゃあ参加してくださいね、はいはい、じゃあちょっと入れ替わりましょう。日曜日休めるの大丈夫なの？
日曜が休む。
ああ、よかった、じゃあ、ね。じゃあ、質問なりを、もしあれば、メッセージで。
そうですね、私も同じく、その、生産から出荷までの流れっていうのを、やっぱり一度見てみたいなっていう興味はすごくあるんですけど、まあ、あとは、さっきもお話ししたんですけど、単色とミックスの割合できればまたミックスがちょっと増えてくれるとありがたいなっていうのはあります。すいません、
そうですちょっとこう作業的に面倒なのであの避けてきたんですけど、はい、考えてみます
よろしくお願いします。
でもやれるんでしょ、やろうと思えば、
はい、やろうと思えばやれます、
じゃあそこはね、ニーズをね、
そうですね、
お花屋さんがニーズを高めてくれて、ね、それなりの単価になるならば OK、
ね、そうですね、はい、
まあ、どうしても経済がついてもありますね、
はい、
はいはい、プロからも
そうですね、
その回答に対して、
あ、はい、なるべく対応しますんでもうたくさんの人にですね、あのアレンジ使ってもらいたいって、はい、そしてもうどんどん育種の方もですね、進んでいって、まあ花屋さんが使い勝手のいいような、あの花首の硬いやつとかですね、その花の花弁みたいなのが擬似花なんですけど、そこが強いような品種をですね、どんどん選抜しておりますんで、まあ本当にこれからもどんどん系統を使ってもらえるように、色合いとか使い勝手とか価格面とかですね、そういうものをちょっと頑張って作りたいと思います。
僕の方からちょっとこう、ね、聞きたいんですけど、こうお花って、まあ、普通は暮らしの中にあるじゃないですか、例えば今日お誕生日だからお花を買っていこうとか、食卓にお花をこう、ね、飾ろうとか、ね、あると思うんですけども、まあ、もちろん、ね、暮らし以外のビジネスの場にもありますよね。いろんな会社の中でいろんなお祝い事があったりとかするとお花を使ったり、まあ、そんなことがですね、まあ、様々なシーンがあるんですけど、お花屋さん、そして生産者さんにこのお花でですね、お花のデザインでますます福岡を、この街を元気にする方法って何かないですかね。まあ、日常やってることかもしれませんけど、どうすればこの街がお花の存在感がすごくあって元気になるってどう思います？
そうですね、なかなかちょっとお花ってやっぱりちょっと贅沢品っていうところがあるので、もうちょっと身近に感じてもらえるように、こう、もう本当自宅用に少しお花に3輪とかっていうのを、こういろんな方がそういう、なんでしょう、そういう風にしてみたいなって思って、手に取りやすいように私たちが提供できるようにしていきたいなっていうのは思ってます。
だいたいお花屋さんにこう行くって時は、誰かお見舞いに行く時のお花とか、誰かにプレゼントのお花とかで、自分用のお花って割合すごい少ないんじゃないですか。
そうですね、結構やっぱり、 何かがあるからお花でっていう感じが多いので、ね、はい、
うん、福岡をどうしたら盛り上げられますかね。
あ、そうですね、あの先ほど言われたように、まあ、自分用ももちろんなんですけど、うん、あとなんかフラワーバレンタインとか今、うんうんうん、あの
フラワーバレンタイン
はい、あの、うん、男性から女性に花を贈りましょ う、
う、うん、男性から女性にもう男性もらえないってことなのね。
そうです、そうです、あの
バレンタインでね、女性、はい、あの日本のは逆なんですよ、うんうん、
そう、あ、そも元々はね、元々はね、
はい、
うんうん、
な
るほど。
それをちょっとなんか私も男の人から花とかもらったことないので、
え、
ないんです。
なんで、
花もらえ、花もらえ、まあ、お花屋さんはね、お花屋さんはだけど、
欲しいです。
男はだって女の子にも花ぐらいあげるでしょう。
ああ、
まああげてるけどね、私たち
もらったことない。
さあ、それはあなたたちをほら、あげる人の中間でさ、作ってあげてるんだから。
はい、
まあ、
はい、
お願いします。個人的にくださいってことね。
はい、よろしくお願いします。
だから男と女のコミュニケーションに花使ったらもっといいよねっていうね、
まあ、
いいよね、うんうんうん、はい、まあ、そんな中で、まあ、佐賀からですけど、福岡をお花でもっと盛り上げられるんじゃないかって、なんかもしあれば一言。
うち地元でですね、うんうん、子供たちにお花のアレンジとか教えてるんですけども、うんうんうん、するとこう男の子も女の子も関係なくすごい喜んでくれるんですよね。だからこう小さい時からお花に触れ合って、そのこうお花を持って歩くのが恥ずかしい男子を作らないっていうかですね、こう普通になってくれたらもうちょっといいのかなと思ってます。
花より団子ならぬ、団子より花って。
そうですね、ちょっとやっぱり男の人が大きい花束を持つと、うん、日本だとちょっと恥ずかしいみたいなところが、
まあ、大体ね、大きい花束を持ってる男ってのは三浦和樹かトシちゃんか、
そうです、
ね、あと俺ぐらいか。古すぎる。じゃあ社長の方から福岡をちょっとこうお花で盛り上げようと一言。
福岡をですか、うん、そうですね、やっぱりその花っていうのはやっぱりまだ高級品のイメージが強いんでですね、だからまあもっとこうその安いコストで生産できてこうできるようにはしたいんですけど、やっぱりまあ生産現場としてはもう今ギリギリの線なんですよね。だからもっとなんかどこかあのもう安く提供できるようなこうシステムもですね、気軽にあの消費者に届くようなシステムも必要なんじゃないかなとは思っているがいるんですけどね。
まあ、あのくだらない買い物はさ、ある程度やめて生活を豊かにするお花の方に少しこうシフトする方がまあいいんじゃないのっていうね、あのより良いその暮らしに、より豊かな暮らしになるんじゃないかなという気もしますよね、うん、はい、そんなことでこの後皆さんの魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio Tenji Komiten 77.7。
新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート、プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
はい、魂の声のコーナーです。ソウルフードを今から伺っていきますが、飛鳥さん何か。
私は、小さい頃から作ってもらってた、うん、あのごぼう飯が好きなんです、
うん、ごぼう飯だしが、
お、はい、ご
ぼうご飯ですね、
うん、ごぼうしか入ってない
です。あ、ごぼうと鶏肉とかですね、かしわ、この辺はかしわご飯とかですね、
あ、美味しいですね、
ああいうのが好きです、
うんうん、
はいはいはいはい。
じゃあ、 あのお父様は、
はい、私はですね、あのこんにゃくですね、
はい、
あの、うん、うちのばあちゃんが、うん、あの手作りこんにゃくを
こんにゃくから、
はい、こんにゃく芋からゴリゴリしてですね、
はい
はい、作ってくれたこんにゃくがですね、美味しいんですよね。
ちょっとこう歯ごたえがある
ような感じですね。
田舎の方行くとこう湯気がこう出てるようなトラックの上にこんにゃくこう で何回か見たことありますよ私、出来たてのこんにゃく
は美味しい、
豆腐は見たことあるけどこんにゃくもあるんだね、
はい、いいですね、はい、はい、じゃあ、はい、浜辺さん、
私はあのシンプルにお米です、
はい
はい、米です、
もう佐賀行くしかないね
そうですね
はい、で金メダルを食べる女、は
い、すいません、なんか小さい頃食べたのはちょっと忘れてるんで、うん、最近になっちゃうんですけど、うん、トマトラーメンにすごく感動してて大名にあるんです、なんで、はい、1日にちょうど3回食べたっていう記録があります、
あのフランチャイズじゃないの、その太陽のなんとかとかじゃないの、
いや違うと思います、あでも今はなんか3店舗ぐらい多分ある、
地元です
いません
じゃあまあ佐賀行ってトマト取って自分でラーメン作る
あお願いします、うんうん、
はい、なんかでもね、あのちゃんとこうだしの取れた農家らしい、うん、あの ね、 ね、お料理ですよね、ごぼうとこんにゃく一緒に入れちゃったらっていう炊き込みご飯
そうですね、
ほんぺんに、でもやっぱりお母さんの味ですか、
そうですね、お母母もですけど、うんうん、おばあちゃんとかも作ってくれてて、うんうん、でその私が小さい時まだひいばあちゃんまでいたので、はい、そのこんにゃくも食べてたんですけど、うんうん、あの湯がいたすぐに、うんうん、あの醤油をちょっとつけてとか、すごい美味しかったのを覚えてます、
まあそんなこともやりながらですね、実はあの農業でもね、あすかさん活躍中で、うん、佐賀の、
はい
ね、有名な女性チームにこう、
あそうなんです、あの有名かどうかのあれなんですけど、うん、カチカチ野良ガールっていうので、うん、はい、あの活動してます、うんう
ん、野良ガールはね、あのまたちょこちょここの辺にもこう登場したりしてるんでしょ、
そうですね、あの
東京が多いのか、
いやまだそんなに あの、うん、あれなんですけど、これから、はい、農業を広めようっていう女性の団体ですね、うんうんうん、
まあ、そんなですね、あのもう生産者さんがいなければ、ね、僕たちも生活のもう一番こう、ね、底辺がこうなされないというか、まあ、日本は、ね、あの食料自給率低いと言われてますけども、うん、この農業そしてお花作りも含めてですね、本当に生活の基盤を、まあ、支えている皆さんにやっぱご活躍いただきたいと思いますし、それらをお花屋さんもまた、つないで、伝えていってもらいたいなと思います、うん、はい、最後にお聞きしたいと思います、あなたの仕事そして人生の使命ミッションが一体何なのか、
私は笑顔を作ることだと思ってます、
はい、
まあ、私はあの自然と共存しながらっていう形です、
はい、
あの私も同じくみんなが笑顔になれるのは自分も笑顔でいることだと思ってます、
はい、金メダル
そうですね、ひたすら楽しむ、うん、楽しいことをやるって、
じゃあ日曜日よろしくね、
お願いします
はい、ということで、今日はですねお花屋さんと生産者さんのもうごちゃ混ぜクロストークということで、ほぼほぼですね、あのこうねマエストロ農業マエストロのこう社長のね、あのもうなんか深みにどんどんどんどんこう僕らはあの入っていきましたけれども、またあのゆっくりですねいろいろお話聞かせてください、であのと同時にですね、あのこの系統のワークショップをねやろうかというふうに計画を出てます、お花屋さんたちに登場してもらって、この系統でいろんなアレンジをですね事例をこう見せながらということで9月とかぐらいにやりたいと思ってます、ぜひあのぜひ先生たちとしてあの登壇してもらうとよろしいですか、はい、じゃあ決定しましたんで拍手をお願いします飛鳥園さんそしてお花屋さん、東西見聞録が、サポートしての、系統ワークショップ9月に開催いたします、どうかですね引き続き、フェイスブックの方で、ご確認ください、はい、今日はよし、
はい、
出番が多かったね、
はい、久々で久々 の、 あの、はい、当番だったですね今日はね、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
こういったですね、業界を超えたクロストーク、ますます、何度も企画していきたいと思いますので、一つよろしくお願いします、うん、次回のオンエアはなんと6月になってしまいますね、5月はこのまま、終結でございます。 5月の佐賀スペシャル、今日で閉幕でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な日曜日をお過ごしください。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。